文鳥の目は真っ黒である。まぶたの周りに細い時色の絹糸を縫い付けたような筋が入っている。目をパチつかせるたびに絹糸が急に寄って一本になる。と思うとまた丸くなる。籠を箱から出すや否や、文鳥は白い首をちょっと傾けながら、この黒い目を映して初めて自分の顔を見た。そして父と泣いた。自分は静かに鳥籠を箱の上に据えた。文鳥はパッと止まり木を離れた。そうしてまた止まり木に乗った。止まり木は2本ある。黒みがかった青軸を程よく距離に端と渡して横に並べた。その一本を軽く踏まえた足を見るといかにも華奢にできている。細長いすくれないの端に真珠を削ったような爪がついて、手頃な止まり木をうまく抱え込んでいる。すると、ひらりと目先が動いた。文鳥はすでに止まり木の上で向きを変えていた。しきりに首を左右に傾ける。傾けた首をふと持ち直して、心持ち前へのしたかと思ったら、白い羽がまた、ちらりと動いた。文鳥の足は向こうの止まり木の真ん中あたりに具合よく落ちた。父と泣く。そして遠くから自分の顔を覗き込んだ。自分は顔を洗い風呂場へ行った。帰りに台所へ回って、戸棚を開けて、ゆうべ三重吉の買ってきてくれた泡の袋を出して、えつぼの中へ絵を入れて、もう一つには水をいっぱい入れて、また書斎の縁側へ出た。三重吉は良い周到な男で、夕べ丁寧に絵をやるときの心を説明していった。その説によると、むやむに籠の戸を開けると文鳥が逃げ出してしまう。だから右の手で籠の戸を開けながら、左の手をその下へあてがって、外から出口を塞ぐようにしなくては危険だ。えつぼを出すときも同じ心でやらなければならない。と、その手つきまでしてみせたが、こう両方の手を使って、えつぼをどうして籠の中へ入れることができるのか、つい聞いておかなかった。自分はやむを得ずえつぼを持ったまま、手の甲で籠の戸をそろりと上へ押し上げた。同時に左の手で開いた口をすぐ塞いだ。鳥はちょっと振り返った。そうして父と泣いた。自分は出口を塞いだ左の手の処置に窮した。人の隙を伺って逃げるような鳥とも見えないので、なんとなく気の毒になった。三重吉は悪いことを教えた。大きな手をそろそろ顔の中に入れた。すると文鳥は急に羽ばたきを始めた。細く削った竹の目から暖かいむくげが広く飛ぶほどに翼を鳴らした。自分は急に自分の大きな手が嫌になった。青の壺と水の壺を止まり木の間にようやく置きやいなや、手を引っ込ました。顔の手ははたりと一人でに落ちた。文鳥は止まり木の上に戻った。白い首を半ば横に向けて、顔の外にいる自分を見上げた。それから曲げた首をまっすぐにして足の元にある泡と水を眺めた。自分は食事をしに茶の間へ行った。その頃は日課として小説を書いている自分であった。飯と店の間は大抵机に向かって筆を握っていた。静かな時は自分で紙の上を走るペンの音を聞くことができた。伽藍のような書斎は誰も入ってこない習慣であった。筆の音に寂しさという意味を感じた朝も昼も晩もあった。しかし時々はこの筆の音がぴたりと止む。また山ではならぬ折もだいぶあった。その時は指の股に筆を挟んだまま、 手のひらへ顎を乗せてガラス越しに吹き荒れた庭を眺めるのが癖であった。それが済むと乗せた顎を一応つまんでみる。それでも筆と紙が一緒にならないときは、つまんだ顎を二本の指で乗してみる。すると縁側で文鳥がたちまちチヨチヨと二声鳴いた。筆を置いてそっと出てみると、文鳥は自分の方を向いたまま、止まりの上からのめりそうに白い胸を突き出して、高くチヨと言った。三重吉が聞いたらさぞ喜ぶだろうと思うほどな、うい声でチヨと言った。三重吉は今になれると、チヨと泣きますよ。きっと泣きますよ、と受け合って帰っていった。自分はまたカゴのそばへしゃがんだ。文鳥は膨らんだ首を二三度縦横に向け直した。やがて一コマたまりの白い体がぽいと止まり木の上を抜け出した。と思うと、きれいな足の爪が半分ほどえつぼの縁から後ろへ出た。小指をかけてもすぐひっくり返りそうなえつぼは釣り鐘のように静かである。さすがに文鳥は軽いものだ。なんだか淡雪の精のような気がした。文鳥は筒とくちばしをえつぼの真ん中に落とした。そして二三度左右に振った。きれいにならして入れてあった泡がハラハラとカゴの底にこぼれた。文鳥はくちばしを上げた。どのところでかすかな音がする。またくちばしを泡の真ん中に落とす。またかすかな音がする。その音が面白い。静かに聞いていると、丸くて細やかで、しかも非常に速やかである。すみれほどな小さい人が、黄金の土で、目の尾の碁石でも続けざまに叩いているような気がする。くちばしの色を見ると、紫を薄く混ぜた紅のようである。その紅が次第に流れて、泡をつつく口先のあたりは白い。象牙を半透明にした白さである。このくちばしが泡の中へ入るときは非常に速い。左右に振りまく泡の玉も非常に軽そうだ。文鳥は身を逆さまにしないばかりに尖ったくちばしを黄色い粒の中に差し込んでは、膨らんだ首を惜しげもなく右しだれへ振る。顔の底に飛び散る泡の数はいくつ分だかわからない。それでもエスボだけは積然として静かである。重いものである。エツボの直径は一寸五分ほどだと思う。自分はそっと書斎へ帰って寂しくペンを紙の上にあしらっていた。縁側では文鳥がチチと鳴く。おりおりはチヨチヨとも鳴く。外では木枯らしが吹いていた。夕方には文鳥が水を飲むところを見た。細い足を壺の縁へかけて、小さいくちばしに受けた一しずくを大事そうに仰向いて飲み下している。この分では一杯の水が10日ぐらい続くだろうと思ってまた書斎へ帰った。晩には箱へしまってやった。出るときガラス戸から外を覗いたら月が出て霜が降っていた。文鳥は箱の中で小鳥ともしなかった。あくる日もまた気の毒なことに遅く起きて箱から籠を出してやったのはやっぱり8時過ぎであった。墓の中では塔から目が覚めていたんだろう。それでも文鳥は一向復芸らしい顔をしなかった。籠が明るいところへ出るや否や、いきなり目をしばたいて、心持ち首をすくめて自分の顔を見た。